地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは、膵炎、膵臓がんです。講師として、気づきクリニック院長の気づきのゆり先生に来ていただきました。気づき先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回のテーマは、膵炎と膵臓がんです。木月先生、基本的なことになりますけれども、膵臓にはどのような働きがあるんでしょうか。
はい、膵臓は沈黙の臓器と呼ばれており、病気があっても症状が出にくく、気がついた時には相当病気が進行していることが多い臓器です。はい、場所としては胃の裏にあると思ってもらえばいいでしょう。痛みという症状がもし出るとしたら、お腹だけでなく背中が痛いという場合もあります。はい、膵臓の働きの一つは、血糖値を調整するホルモンを生産する内分泌機能、インシュリンという名前はよく聞くと思います。はい、それと食べ物を消化する酵素、例えばアミラーゼとかリパーゼとか、それらを産生する外分泌機能、この2つがあります。はい、この2つの重要な働きを担っており、我々が生活していく上で欠かせない大切な役割を果たしています。
なるほどね。では最初に膵炎についてお伺いしていきます。膵炎はどのような症状があるんでしょうか。
はい、膵炎には急性膵炎と慢性膵炎があります。まず急性膵炎についてお話ししますが、その名の通り急激な炎症が膵臓に起きた状態です。膵臓に急激な炎症をきたすと、本来なら食べ物を消化するための酵素が膵臓自身を溶かしてしまいます。重症化すると膵臓やその周囲に出血したり、壊死に陥ったりして生命を脅かすこともあるため、大変危険な疾患です。症状はというと、食後に突然起こる上腹部の激痛、そして腹部全体に痛みが広がり、背中や左の脇腹、左肩へまで放散痛と呼ばれる痛みが広範囲に及ぶこともあります。はい、重症化すると激しい嘔吐やショック症状をきたし、緊急で処置をしないと死亡するケースもあります。
大変怖いですね。
はい、怖いです。一方、慢性膵炎では腹痛以外に全身倦怠感、下痢、食欲低下などが見られますが、症状がほとんどないこともあります。
どうして膵臓に炎症が起きるんでしょうか。急性膵炎と慢性膵炎では原因が異なるんでしょうか。
膵臓に炎症が起こる原因の一つはアルコールです。習慣性のアルコール摂取が膵臓に炎症を起こしていきます。芸能人で膵炎のため休養を余儀なくされ、その後アルコールや脂肪食を制限して随分痩せた方が何人かおられますよね。
はい、
もう一つは胆石です。胆嚢の石が胆管から総胆管に落ち込んで、膵臓の膵管を閉塞することによって膵液が膵臓を消化してしまい、膵臓に炎症が起こる場合があります。慢性膵炎の原因もアルコールです。長期間にわたる大量飲酒が膵臓の炎症を長引かせて、徐々に膵臓の細胞を蝕んでいくと言われています。
はい、
急性膵炎に比べて腹痛などが軽く、それでも腹痛をごまかすためにアルコールを飲んで悪化していくという場合もあるようです。働き盛りの男性に多いと言われています。しかし、原因不明のものや家族性の膵臓の石が原因になるものなど、アルコールとは無関係な若い女性に起こる膵炎もあります。
はい、では膵炎を疑う場合、どのような検査がされるんでしょうか。
検査としては、血液検査、尿検査と腹部超音波検査、 CT 検査や MRI 検査など画像検査が行われます。膵臓の炎症が他の臓器に影響してないか、膵炎の原因が何かを探る検査が必要になります。 胆石が原因の場合は胆石の手術が必要になりますから、手術に関する検査も追加されます、
では急性膵炎と慢性膵炎の治療方法を教えていただけますか。
はい、急性膵炎の場合、まずは絶食にされます、
はい、
食べ物が胃から十二指腸に流れる際に膵臓から酵素を出せという反射が起こるため、炎症を落ち着かせるためには絶食にする必要があります、
はい、
もちろんアルコール摂取はすぐさまやめるように言われるでしょう、そして安静です。大量の点滴も必要になります。ストレスが膵臓に悪いので、入院してストレスを取り除き、特別食、この場合脂肪を除去した食事になりますが、を出されてアルコール抜きの生活をすることになります。もちろん消化酵素の調整のためのお薬も使われますが、原因の除去が大切なので禁酒が第一です、
はい、
胆石や膵石が原因の場合は手術になります。慢性膵炎も禁酒が第一です。ただ慢性膵炎になると治すというより、これ以上悪くしない治療ということになります。合併症の膵嚢胞などがある場合、また膵管が閉塞して膵液の流れが悪い場合などは、手術や内視鏡的処置で治療することになります。
はい、慢性膵炎の状態で治療をせずに放っておくとどうなるんでしょうか。
膵臓が徐々にその機能を失っていきます、
はい、
内分泌機能が失われると糖尿病になります、糖尿病の治療は普通の糖尿病の治療と同じです。インスリンが出てないということになると、インスリンを自己注射する必要があります、
はい、
外分泌機能が失われると脂肪の消化が悪くなり、脂肪性の下痢が症状として出てきます、それらは回復できない状況で進んでいくわけです。また慢性膵炎の膵臓に膵がんができる割合が、膵炎のない人に比べると4倍とも8倍ともそれ以上とも言われています、
はい、
慢性膵炎の人は糖尿病の合併や膵がんの発生の関連もあって寿命が短いと言われています。
はい、わかりました。では次に膵臓がんについてお聞きしていきます。膵臓がんはどのような症状で発症するものなんでしょうか。沈黙の臓器ということですから、症状が出にくいものなんでしょうか。
はい、我々が目にする症状は黄疸です。
はい、
膵臓の腫瘍が胆管からの胆汁の流れを塞ぐことで出てくる症状です、
はい、
でも黄疸が出てきた頃には膵臓のがんが胆管まで及んでいるということですから、黄疸が出る前に何か症状があるといいのですが、ないことが多いです、
はい、
実は我々が膵がんを見つけるきっかけになるのは症状だけではなく、別の病気がきっかけになることがあります。
別の病気と言いますと。
はい、先ほどから申し上げているように膵臓が病気になると糖尿病が出てくることがあるのです、ですから糖尿病の診断を突然下された場合、実は膵がんが膵臓に潜んでいる場合があるので、それを疑ってかかる必要があります。
はい、糖尿病かどうかは検診で分かりますよね。
その通りです。症状がない病気を確認する場合は検診でのデータが重要です、
はい、
ただ住民検診では膵酵素の測定や腹部エコー、腹部 CT などの検査が含まれませんから、膵臓の病気を検診ですぐさま見つけるのは大変困難です、しかし糖尿病の家族歴もなく、糖分の取りすぎなどの心当たりがないのに糖尿病を指摘された人は、膵臓の検査、できれば造影剤を用いた CT か MRI を受けられることをお勧めします。
はい、ではこの膵臓がんの発病には男女差などはあるんでしょうか。若い人にも多いんでしょうか。
一応男性の方にやや多く、50歳以上で増えてくると報告されています、
はい、
でも40歳の若い人にも膵がんの人はいますし、実は膵がん自体は胃がんや大腸がんなどのよく聞く他のがんよりは罹患数は低いのですが、困ったことに死亡率が高いため、死亡数としては男性の前立腺がんや女性の子宮がんよりも多くなっています。
はい、わかりました。それでは膵臓がんの原因ですね、何なんでしょうか。遺伝する病気なんでしょうか。
実は膵がんの原因は分かってないようです。 遺伝性に膵臓がんが発症するタイプもあるようですが、全部が全部遺伝ではないようです、うん、今分かっていることは、喫煙、肥満、脂肪食、糖尿病合併、膵炎などがハイリスクだということです。
はい、膵臓がんは見つかった時には手遅れだと聞いたことがありますけれども、それは本当なんでしょうか？
もちろん見つかり方によります。
はい、
黄疸が出た、肝機能が悪くなったなどで見つかった場合、がんが膵臓だけにとどまってない状況で発見されているので、根治療法が見つからない場合もあります。
はい、
またがんのできる場所によってはなかなか症状が出ず、見つかった時には全身に転移しているということがあります。ですから症状のない時期に人間ドックなどを受けて膵臓も調べてもらうのがいいのです。
はい、わかりました。膵臓がんを疑った場合、どのような検査があるんでしょうか？
はい、CT や MRI などの画像診断をはじめ、ERCP という内視鏡を使って膵管と胆管を造影する検査、膵臓の酵素や肝機能、黄疸の指数などを確認する血液検査、糖尿病の状態でないかどうかの検査などがあります。
はい、
場合によっては、ペットや超音波内視鏡などの検査を付け加えることがあります。
うん、
先ほども申し上げましたが、膵臓は体の奥の方にあるため、胃カメラでちょこっと調べるというわけにいかない臓器なので、診断が確定するまでに時間がかかってしまう場合も実のところあります。
はい、では膵臓がんにはどのような治療方法があるんでしょうか？
手術ができる状況の時は手術です。
はい、
膵臓の手術はかなり大掛かりな手術になることが多いのですが、
はい、
それは膵臓と胆管と胃や十二指腸にまたがって切除する部分とつなぎ合わせなければならない臓器などがいくつもあるから大掛かりな手術になります。
はい、膵炎や膵臓がんについて教えていただきましたが、私たちが日常生活で注意しておくべきことは何かありますでしょうか？
はい、食生活、嗜好品の適正な摂取です。
はい、
お酒の飲みすぎ、油の取りすぎはやめましょう。
うん、
もちろん他のがんの時にも言われていますが、タバコは大敵ですから喫煙はすぐにやめましょう。
はい、
検診は毎年受けましょう。人間ドックを受ける機会があるのであれば CT や MRI の検査を追加してもらいましょう。
はい、それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、検査法も抗がん剤も年々進化してきています。膵がんの手術成績も徐々にではありますが上がってきています。
はい、
何年か先には膵がんの原因が解明され死亡率がうんと下がってくるかもしれません。そのために研究しているお医者さんたちもいます。
うん、
早くその日が来ることを祈りましょう。でも今は皆さん一人一人禁煙や大量飲酒をやめることから始めるというのがいいかと思います。
はい、よくわかりました。木月先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は木月クリニック院長の木月のゆり先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。